今西さん、
はい。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あ
僕
なたは、
は名誉副会長
はい、
の今にです。
地獄から蘇ってきた、
はい。復活しました。
はい、スーパーサイヤ人みたいに
ね、パワ
強
ーアッ
く
プ
なっ
して
て、
ね、戻ってきました。
パワーアップのほどを聞かせてくださいよ。ラジオパワー、超アップしたそのスキルを披露してくださいよ。
はい、じゃあ頑張ってみます。
なんか面白い話ないの？
面白い話か。あ、そういえば昨日、一昨日ぐらいだったかな、知ったんですけど、ももクロが紅白に出るそうじゃないですか。
ももクロ？
桃色クローバー Z。
桃色クローバー Z
はい。
っていうアイドルがいるんですか？
そうなんですよ。で、かつて、白目という映画で、ね、白石浩二監督の白目という映画でご一緒したじゃないですか。
ああ、5人6人いる女の子た
そう、
ちに
5
か。
人6人いる。適切だね。うん。
あの人たちももクロって言うんだ。
そう、ももクロって言うんだけ
ああ、
ど
そういえ
ね。
ば紅白出たいって言ってたね。
そうそうそう、紅白に出たいと。
はい。
ただまあ、なかなか難しいんじゃないかってことでね。
うん。
まあ、どこかにいるという、まあ、廃校に住んでるという、白目という、まあ、神様だか悪魔だかわからないですが、邪神なのか、その願いを何でも叶えてくれるという白目という神様に彼女たちがお願い事をしに行くっていう、まあ、ドキュメンタリーだったわけなんですけどね。
紅白出させてケロって。
そうそうそう、その白目様に行ったと。
3年ぐらいかかって、
うん。
ようやく叶いましたね。
何か意味があったのかもしれないですけどね。
出れることに決まったわけね。
そうです。決定しました。
ああ。でも確か白目様にお願いを叶えてもらうときは、
うん。
何か大事なものを捧げなきゃいけないとかそういうことだったんじゃ
なん
な
か
かった
そう
っ
い
け？
う、よくある代償を何か的な、
うん。
まあそういう感じですね。
だから僕が今一つパッとしないんだ。
どういうこ
あれからというもの。ももクロの子たちが何か大切なものを犠牲にしなきゃいけないんでしょ？
はいはい。
ベルセルクのグリフィスみたいに。
そうです、そうです。一番大切なものを捧げるみたいなね。
だから俺が人生今一つパッとしないんですね。
それは、吉田も何かお願いをしたせいでと
で、
か
じ
じゃ
ゃあ
な
も
く
も
て？
クロの子たちが大
うん。
切なものを捧げたんでしょ？
吉田がももクロにとって大切なものだったってこ
一
とか。
番大事な、ショックの時に捧げる仲間だったんです。まあ仲間だか恋人だかお兄ちゃんだかわかんないけど。
大切なね。
そう。
まあすごい気持ち悪がられて、ね、怖がられてたから多分その正反対だと思うんであんまり関係ないと思いますけ
早
ど
見
ね。
あかりちゃんなんか僕が階段したらギャーって逃げ出してこけて足怪我してましたからね。あんま
そう
り
で
こういう
し
こ
た
と
ね。
言うと本当に怒られ、本当にカミソリのついた手紙とか送られてきそうなんですけど。
まあ、大丈夫だよ。今のところ送られてないか
もも
ら。
クロ脱退したのあのせいかな。
まあ、そうかもね。君がびっくりさせたからかもね。
もう嫌だっつって。
うん。こんな仕事をさせ
吉田
られる
が
んだっ
来る
た
から
っ
もして
。
れないから嫌だって。
うん。
あんまり
た
こういうこ
ぶん。
と言うと本当猫の生首とか入った誕生日プレゼント送られてくるかもしれないです
ねえ。
ね。
まあ、紅白に出て注目度も上がるかもしれないですしね。
はい。
おばあちゃんとかが、なんだね、この子たちは腰が折れそうなばかりに飛び跳ねて、っつってね。
うん。
結構それで話題になるかもしれないです。はしゃいでる子たちは誰だみたいな感じでね。
もうそういう知名度ではないと思いますけどね。
まあ、とはいえやっぱり、おじいちゃんおばあちゃん、おじさんおばさん層にはまだまだ知られてないですよ。
ああ。
そういう意味では、紅白に出ることで、より国民的なアイドルになるんじゃないですか。
やばいですね、じゃあ。
うん。
うん。僕はまた握手してくださいって言われますよ。コミケとかで。
っていうか、カミソリの量が増えるかもしれないね、送られてくる。
そうですね。
今まではまあ、そういうユーマのセンスも分かるような層がまだ見てたかもしれないけどね。あ、まあ、こういうことやって、この子たちなんか出てたんだな、面白いな、ぐらいだったかもしれないけど、ああいうの真に受けちゃう人とかも中には出てくるからね。これが一般化することで。
真に受ける。
つまり、ああいうこと冗談だったりとか、ドキュメンタリーの中の一つの演出だったりとかって考えないでさ、なんでこの人だってやろう、このかわいそうな子たちをいじめやがってっつって、真に受けて猫の首とか送ってくる人が出てくるかもしれないよ。
真に受けるも何もあれは全部本当ですから
まあ
ね。
本当ですけど、でも直接的に君が怖がらせたりとかしてるじゃないですか。そのことに対して、まあ、いっかって許してたそうじゃなくて、もういろんな人が入ってくるから、これで。
僕はそういう仕事をしているんですよ。女の子を怖がらせる仕事をしているんです。
そうな
それでどんな不都合が起きようと本望ですよ。
それで死のうとも。
はい。誕生日プレゼントに、
うん。
なんかゴキブリの入った、
うん。
わしゃわしゃ、 これ食べてくださいって送られてきようとも、
龍さんが吹き出す変な、ま、箱が箱、うん、ね、送られてきてもね、
まあ、あんまりゴキブリがわしゃわしゃ入ったプレゼントは嫌とか言うとまた虫マゼルさんに怒られるん で、 で素晴らしいプレゼントじゃないですかえ、吉田会長はお嫌なんですかって言われちゃうから
間違いない、
はい、うん、さっきから僕は誕生日プレゼント誕生日プレゼントって言ってるのに今にさ何の反応もないんですか。
まあ誕生日近いね。
ええ、あれ何日だったっけ、すっかり忘れちゃったよ僕の誕生日。
皆さん知ってるんじゃないですか。
今にさん覚えてないんですか。
覚えてますよ。
何日ですか。
12月の16日。
そう、12月の16日。
はい、
まあそれだけ言っておきますよ。
ねえ、
ええ、
僕は怖くない。僕は怖くない。僕は怖くない。ラジオ。
12月16日といえば、都知事選もありますね。
ああ、そうですね、そういえば。
ええ。
同じ日ですね。
かぶせてきましたね。
誕生日プレゼント。
まあ嬉しくもないし別に嫌でもないし、
みんなその話ばっかりしてて、あの今日僕の誕生日ゴニョゴニョって言ってもみんな分かんないみたいなね。
まあね、
うん、忘れられると思うよ、うん、きっと、うん、
都知事選もう今井さんは誰に投票するか決めたんですか。
いや、まだ決めてないですね。あと立候補っていうか、あの候補者もまだ全部把握してないんですよ実は。
まだ決めてないの。
決めてないの。
なんか全然東京都民っていう意識がないんだね今井さんは。
出揃ってから決めりゃいいじゃん。
大体出揃いつつあるじゃないですか。もう誰が出るか分かってるでしょ、大体。決めてないの？
マック、赤松さんとかでしょ？
そんな人はいません。
え？赤松さんじゃないっけ？赤坂だ、赤坂。そうそう。ドクター、中松と一緒になっちゃった。
全然ダメですね、本当に。
うるせえな。
もうお前、党出てけ。
なんでだよ。
都に住む資格ねえよ。
大丈夫、今からちゃんと予習するから大丈夫、
うんうん、
みんな結構分かってないと思うよそんなこと言いながら。
僕は完璧に分かってますけどね。
じゃあ全部言ってみろよ空で。
何を？
空で言ってみろよ。
いやだから誰を誰に投票するかはね。
ああそう、はい、候補者全部言えるわけじゃないってこと。
いやそうじゃなくて誰がどういう政策をしてて。
あ、ちゃんと言えるのそれを、
うん、
分かるの。
ちゃんとそれを把握した上で僕はちゃんと誰に投票するかっていうのを
決めている。
ええ、まあ、これから分かんないですよ、いろいろまた動きがあるかもしれないですから、その16日までにその動きを見て、今井さんはマック赤坂とドクター中松の区別もつかない、そんな
完全に一緒になってたからにはね、
違いますから、
はい
はい、
ちょっと僕は不勉強なんで、ちゃんと勉強しようと思いますけど、
はい、
でもちゃんと、
うん、
そういうこと考えてるんだね、吉田
は、
ね。
考えてますよ、
偉いね。
今井さんとは違いますからね。誰に投票するかは言いませんよ。
あ、言わなくていいですよ、
うん、それ法律違反ですからね、
うん、
なんかさっきもなんか僕に言ってたけど、
うん、
誰に投票するとか聞くのって、
うん、
秘匿の権利がありますからね、
うん、まあうん、それ発動してもいいんだけどさ、
それをなんか開示しろっていうのは法律どころか憲法違反レベルですよ。
開示しろとか言ってないし別に、
うん、
世間話じゃないですかそんなの。世間話もダメなんですか。
日本国憲法を勉強してください。ね、はい、マック赤坂。
はい。
はい。とか、まあ、注目株を言っていきましょうか。
お願いします。
まあ、あとやっぱドクター中松ですよね。
うん。
はい。あと、うぞうむぞがたくさんいて。
あと、うぞうむぞ。
で、今回、僕が注目した候補は、はい、まあ、言わずもがなですよね。
やっぱり、副知事だった猪瀬さんとか。
あ、猪瀬直樹、
うん、
ああ
その辺じゃないですか。
そうですね、まあまあ猪瀬さんも行くでしょうね結構、
うん、
まあそうですけどね、一人ダントツで若い人がいるんですよ。
若い、
はい、
うん、若いって言うと40前半ぐらいかな。
46歳。
46歳、
はい、
うん、
まあ、やっぱりトウモロコシの会のラジオを聞いてる人にはもうおなじみだと思いますけど。
お、誰だろう。
まあ、トウモロコシの会リスナーは多分注目してると思うんですよ。
やっぱオカルト的な感じかな。
ああ、そうですね。
お、
はい、
オカルトが好きとかそういう系。
多分そうだと思います。
そう、
はい、ほうほう、聞いたことはないですけど、
はい、
名前は徳間。
徳間何さん。
カタカナでトクマ3文字。
外国人？
日本人ですね。
日本人？
いや、わからない。多分。でも日本は大好きです。トクマさん。
日本大好きなの。
はい、うん。これはまあ、幸福実現党ですね。まあやっぱりね、神秘の法とか、ファイナルジャッジメントとか、
はい、
ブッダ最短とかをレビューしてきた、このトウモロコシの回ですから、まあ注目せざるを得ないなと。
まあ、
入れるかどうかは知りませんよ。票を。
そうですね、そこは慎重に考えてください。
なかなかビビりますよ。徳間さん、記者会見とか見ると。
何をしている方なんですか、普段。
ミュージシャンですね。今にさんと一緒ですよ。
自称ミュージシャン？
まあまあ、自称も多少もないんじゃないですか、ミュージシャンの。
ミュージシャンであると。
はい、
ほう。どういう音楽性なんでしょうね。
ロック
ロックですか。
ロックかな。まあ、ギター一本で。まあ、ロック。
僕が。
ロックっぽいことをしようとはしてるんですけど、はい、まあ、フォークじゃねえのって気はしますけど。
なるほどね。ありがちですね。
今にさんもね、音楽は、お聞かれになられたわけですよね。どうですか、今井さんから見た彼の音楽性っていうのは。
ひどいですね。
おお、言い切りますね。
うん、まあ、これはあえて別に言いますけど、
うん、
いや、結構ひどいなって思いましたね。
どこはひどいですか。だって日本を愛してる歌をつつ、うらうら歌ってるわけじゃないですか。
わかんない。だから、彼の普段の曲をちゃんと聴かないとフェアじゃないと思う。
でも、あれが代表曲ですよ。
嘘だ
!I love Japan
が。マジで
!I love Japan が、多分代表曲でしょ。
いや、違うでしょう。
で、まあ、尖閣上陸ミュージシャンの二つ名を持つように、まあ、尖閣諸島に上陸したわけですよ。
う
ん、まあ、それぐらいね、まあ、右寄りな方なんですけど、
はい、
まあ、幸福実現党はね、そういうところありますからね、うん、もちろんファイナルジャッジメント神秘の方ご覧になってる方は、もしくは僕のレビューとかAmazon プロダクツとかと一緒にやったレビューとか聞いてる人はご存知でしょうけど、もう絶対北朝鮮中国攻めてくるから気をつけろよって。
そうですね。
憲法9条改正しなきゃ日本滅ぶぞ。
オカルト版にもいっぱいいますよ、多分。
はい。
そちらの方が。なんかね、もう12月の21日ぐらいまでに北朝鮮が攻めてきます。気をつけましょうみたいなこと書いてあったり。
そんな方ですから、尖閣諸島の沖で中国漁船と、まあ、日本の船が衝突したじゃないですか。
ええ。
その、夕方にちょうどライブだったらしいんですけども、
うんうん、
で、歌を歌おうとしたんですよ。I love Japan を。
はい。
はい、声が出なかったらしいですね。声が出なかったんですよね。
なんで声が出なかったんだ。
ミュージシャンだからやっぱりいろんなところが敏感でで記者会見で言ってまして。
そうですか。
すごくいろんなところが敏感なんで、な
うん、
やっぱりそういう音楽に影響が出ちゃうんですよね。
繊細って言いたかったのかな。
うん、いろんなところが敏感というか、ちょっといやらしい感じになっちゃいました
ね。変態じゃんね、だだね。
今井さんはさっき言ってましたけど、なんかすごい嫌なセックスをしそうって言ってましたね。
すごい、うん、変態なセックスしそうだなって思いましたね。
なんか挑発で、ちょっとごつめで、
うん、
まあ、本当に僕たちが昔想像してたロックミュージシャンっていうのを、今再現してるキャラクターですよね。
そう、そういう意味では俺もさっき吉田に言ったけど、うん、いや、この人はミュージシャン向きな人だよねって。
うん、
うん、
迷いがないですから、
ね、迷いないですね。あと多分自分がやっぱ大好きだから、
はい、
それはね、別に僕は批判しなくてとってもいいことだと思う誰だ
上から上から目線
上からじゃなくてさ、だってあまりにもなんだもん、あの人
だって今井さんだって I love Japan を聞いてすごく感動したじゃないですか。
いや、俺ひどいって言ってんじゃん
笑ってましたじゃないですか。
あ、まあそういう意味では、そういう意味ではすごい
曲です。心を動かされてるわけじゃないですか。
確かに。
テポドンノドン核ミサイルいつか町へ海を越えて憲法9条改正、憲法9条改正
We need
We need
国防
ね、ちょっと見てほしいですよね。
いや、まあ確かに破壊力がすごいな。 そう言われてみるとね。
だからまあ、フォークって言うとフォークの人にも怒られるかもしれませんけど、あんまりふわりとか考えてないですよね。もう言いたいことを、ワードをつらつらと。
だから、まあ、
まあ、ロックちゃロックなのか、それも。
うん、まあ、好きにやればいいんだけどさ。好きにやればいいんだけどさ、別に音楽のフォーマットなんかどうでもいいんだけど。
うん、まあ、YouTube でね、見れますんで、はい、都知事立候補記念ライブっていうのが37分ぐらいあるんで、まあ、全部見なくていいんですけど、一番最初の、I love Tokyo っていうこのガイタレの真似してるっていう寒いギャグはぜひ聞いてげんなりしてほしいんですけど、ウォルスリー島から来ましたと、あとまあ開始10分ぐらいのその I love Japan はあれも大川隆法先生の作詞とかなんですかね。
どうなんだろうね、
関わってないのかな。大川隆法先生はね、ミュージシャンとしても超一流ですからね。
まあ、もしかしたら監修とかで入ってたりするかもしれない、
レイジを受けてね、
うん、
リンカーンとか坂本龍馬とかから、
うん、
どうですか、ダメなんですか。
え、あの
徳間さんは今井さん投票しないんですか。
え、徳間さんのね、あの他の曲も聴いてみようかな。なんか、ああ多分普段バンドでやってるんじゃないですか。
ああ、あの時はギター一本だったけどね。
そうそうそうそう、だけどあの時はだからあれでしょ、講演会みたいなところで今日ちょっとあの会見やってきましたみたいな感じで歌ってたからさ、多分ファンサービスでやってるんでしょあれは、
うん
うん、でもね今あ
れレコーダーに向かって喋ってもらっていいですか。
あのウィキで、
はい、
徳間さんについて調べてるんですけど、
はい、
結構でもこんな感じですよ。読んでみます。
徳間本名杉の森徳間、かっこいい名前ですね、
うん、
杉の森ってこうなんか奇変にマサとかアキラとかの日二つので、神社の境内の森、早稲田の森とかの森で杉の森ね、石の森春樹みたいですね。
石ヶ森
春樹、石ヶ森春樹か、あのトウモロコシの会創立メンバーの一人ですけど、うん、杉の森徳馬、うん、ボスプロダクション所属
うん、
って知ってる？
まあ、ごめん、置いとくですね。
まあ、青学ですね。青山学院大学を卒業した後に、
うん、
アメリカ合衆国に渡って、で、トヨタ自動車に勤務。
うん、
まあ、それも、あの、政治のやつに書いてありましたね、
はい。
はい。ニュースに書いてありましたけど。以降、曲作りを続け、ファーストシングル、オー・アンジェリーナ。知ってる？
知らない。
あ、そう。
うん。でもね、漫画に結構ね、そのビュードフクジャガーとかの出演したりとかしてんのね、映画
で。あ、映画のね、
うん、
バンドメンバーとして、まあ、本当だ、ビュードフクジャガーザ・ムービーに珍楽器楽団としてバンドメンバーと共に出演をした、
うん、
こういうのもいける人なんですね。なんかすごいバカにすんなってなりそうな感じはありますけど、
うん、だから分かってやってたりしてな、意外と。
そうね、
うん、
2009年、
ジャガーさんだよ。
元男組高橋和也主演の映画ボディージャックの挿入歌さらばボディージャックとエンディングサンチャイルドを担当、また同作品に幽霊役で出演を務める。
うん、マルチだね。
幽霊役ってなんですか。
マルチ
だ。ボディージャック僕もなんか見ようかなと思ったんですけど、まだ見てないんですけど。
そうですか、
2009年にザ・ワイルド、カッコ・オジー・オズボーンが参加したシングル、ラブ。2010年にアルバム、I Love Japang をリリース。あ、これですね、
うん、
さっきの曲。で、2010年12月から放送の渋谷 FM の番組、ロッカー・トクマのハッピートレインで DJ を務めるなど各種メディアで活躍。
うん
うん、で、その後、尖閣諸島に上陸したと。
うん、
はい。お、
多分すごいピュアな人なんじゃないの。
で、まあ、幸福の科学の会員なわけでしょ、
うん、
ピュアな人ってそういうのバカにしていってるじゃん、あんた。
いや、なんか、自覚的にもやってるけど、自覚的じゃない部分で超猛烈に熱くやってそうだなと思って、
いろん
なこと
を。ね、でもやっぱりね、こういう系の人は、ちょっと自分で、そういう、なんていうの、周りから変と思われてるってことを客観視してる部分もあった方がいいし、
うん、
同時に完全に、あ、こいつは本気だって、全部斜め目線になってるわけじゃないっていう、まあそういうピュアな部分も並列してないとやっぱダメなんですよね。
そうでしょう
ね。全部そのさ、 なんかあのわざとバカなことやってます的なことをやるとすぐボロが出ますからね。
ええ、
そういう意味では今後何か旋風は巻き起こしてくれそうですけどね。まあ僕は票は入れませんけどね。
ええ、まあでも花を添えてくれてるんじゃないですか今回のね。
マック赤坂とドクター中松がね、今回どういう演説をしてくれるか分かりませんけれども、まあ、僕の、まあ、解消つながりというか、まあ、多少仲良くさせていただいている、ね、富山浩一先生は、
はい、
まあ、今回出馬されませんからね、
うん、
ね、まあ、九州で政治活動をやっているんで、
ええ、
はい。で、その徳間さんの出馬表明のトースポからの記事なんですけれども、
ええ、
まあ政策としてはやっぱり、まあ国防ですよ。
うん、
憲法9条改正、憲法9条改正ですよ、
うん。
それはまあもちろんのことなんですけれども、まあ正式に知事になったらまた尖閣に上陸します。これ、久場島っていうのはすみません、僕わかんないんですけど、尖閣諸島の一つですよね。
うん、
もう買い取って魚釣島に鳩場を作ります。と宣言した。
はあ、
その他の政策として、五輪の積極誘致、まあ、これはね石原から受け継ぐってことですかね、
うん、
首都高の埋設、首都高を埋めるってことですね、まあ、これも一応話は出てますよね、首都高を地下にするって、
うん、
とりあえず今あるやつをなくしてあの、まあ、地下ですねところにするっていう話は結構前から出てましたよね、いろんな方面から。
危なそう。
危ない、なんで。
だって大事故とか起きたらさ、地下火災起きんじゃねえの。
じゃあそういうふうに提言してください、う
ん、はい、
はい、
ちょっと危険そうですね。
でオスプレイ1台購入
自家用
自家用じゃないでしょ、あの都庁のあのヘリポートからバラバラバラバラ、まあ、どういうことですか、オスプレイ1台購入したって、だって米軍基地に置くわけじゃないから、
うん、
え、市ヶ谷とかに置くってこと？
わかんない。何が言いたいんだろうね。自家用じゃねえの、やっぱ。
まあ、都庁に置くってことだよね。
うん、
だって、都知事としての権限なんてそこら辺まででしょ。
うん。
まあ、いや、嫌なんだけど、俺すぐ近くに住んでるから。まず音がうるさいだろうし、
うん、
だって落ちる落ちないっつってるのはさ、
うん、
あんな、今井さんだって近いじゃん、家。
まあね。でも、オスプレイ飛んでるとこ見てみたいかな。
ああ。
うん、でも都庁の上には置かなくてもいいと思うけどね。
ちょっとグラグラしそうですよね。だってヘリよりはるかにでかいでしょ。
うん、
グラーンって落ちてきそうですけど、
うん、分かりました。
公約としてオスプレイ1台購入って、うん、この時期にぶつけてきますね、
うん、
まあ国防ってことですよね、まあ、これは都防ですけどね、東京都を防衛するんですよね。
シンボルとして置いときたいってことですかね、国防の。
地下鉄20 ごめんなさい、あと地下鉄24時間営業、ああ、あと風営法規制緩和なども掲げていると、
うん、
風営法規制緩和に関してはこれなんか他のところでは石原都知事とね、その国防とか右翼的な路線で被るような面もありますけど、風営法に関しては
逆ですね。
逆ですね。
その部分についてはいいですね。
まあまあ今井さんみたいなね、
うん、
24 hour party people にとってはね、2丁目でパーティーしたり、
うん、
乱行パーティー開いたりしてるような人にとってはそれはいいでしょう、
うん、そうですね。ただ24時間地下鉄は別にやんなくてもいいかな。
まあ僕とかは別に歩いて帰れますからね、新宿まで、
うん、
今井さん家もそうでしょ
う、うん、多分都心でそれやってもあんま人乗んないと思うしな、無駄じゃない金が。
まあ人件費とかね、
そうそうそう、
運用費とかね、
う
ん、
そう、
どうなんですかね、どこだから遠くまで行くとしたら、まあ、そこで助かる人は郊外の人でいるかもしれないですけど、
うん、
綾瀬とか。
で、風営法も緩和したら、結構ね、あの結構物騒になると思うぜ、俺は。
ああ、
いいけど、
ニューヨークみたいな感じになる、
うん、なんか、大変な感じになりそうだけどね、変な犯罪とか起きそうだけどね、
カラーギャングたちがパッコして、
うん、車両レイプとかありそうじゃない、なんか。
ああ深夜2時45分の地下鉄で、
うん、
集団痴漢ですね、
うん、
痴漢電車、諏訪太郎とか出てるやつですよね、
うんうん
はい、
そういうなんかジャンルものとかじゃないんだけど、
はい、
うん、まあでもそういうことが起きるかもしれないですね、
う 他の候補予定者については後出しでマニフェストをパクらないでほしいと牽制しつつも、え、そうなの？五輪の積極誘致とか別に首都高の埋設とかあなたが言い出したことじゃないですよね。
うん、
まあでもわかんない。生まれた時から言ったのかもしれないですからね。
はい。自分の中ではね。
それをね、だから東国原とか猪瀬とかがパクったのかもしれないですよね。お、いいなってカーテンの後ろからね、その、笛法規制緩和とか赤ちゃんの時喋ってたのを、お、いいのこれっつって。
思ってたと。
っていうことですよね、つまり。
はい。
そうだな。
え、自分の中では多分ずっとそうだったと思います。
うん。と牽制しつつも、敵対心みたいなものは全くない。みんな優秀な人たちだし、選挙終わったら、猪瀬さんや東国原さんも一緒に尖閣に行きたい。と、共闘を誓った。
共闘なんだ。
うん。うん、あれ、猪瀬、東国原ってそういうこと言ってたっけ？
わかんない。あんまり言ってるイメージない、ね。はっきりそんなこと言わないでしょ
う。うん、まあでも一緒に飲みに行きたいとかじゃないですね。戦いが終わったら一緒に飲みに行きたいとかね、
うん、まあそういう感じ、まあ、
そういう感じでしょうね。一緒に尖閣行こうよって、
うん、まあピースフルな人なんでしょうね。
まあロックですからね、
うん、
なるほど。まあっていうのは徳間さんだと。
はい、
はい、
結構なんか、
うん、
強烈なの来ましたね。
まあダークホースが来ましたね。
ダークホース、うん、
まあちょっと飽きてきましたからね、マック赤坂、はいはい、ドクター中松に関しては。
マックさん何が言いたいのか分かんないんですよね。よく渋谷でお会いするんですけど、
スマイルって言いたいんでしょ。
うん、まあ、そうなんだけど、
テンテンテンテンテンテンスマイルってよくねスクランブル交差点で振り付けながら踊ってますよね。
渋谷を歩いてる若者たちは何も分かってないですよ。あの人は何なのか、
何なのか分かってないし、もうみんな特に珍しいものでもなく素通りしていきますよね、だからあのおのぼりさんか田舎者かどうかを見分ける手段の一つとして、渋谷だとマック赤坂演説してるところに、え、何あれ何あれって反応する人はおのぼりさんっていう僕の田舎者フィルターですね。
田舎者フィルターか、
ね、あと新宿だとあのタイガーマスクの新聞売りのおじさんね、
はい、
あれももうねみんな見慣れてて振り向かないけど、うん、えって振り向くやつは
おのぼりさん。
おのぼりさん、
そうかね、
ええ、
うん、黙殺してるからねみんなね。
そうそう、っていうかまあなんだろうね、別に黙殺するつもりもなく風景に溶け込んでますから。
もっとやだな、なんか
この前ね大江戸線で僕の隣に座ってましたよ。
タイガーマスクさん。
タイガーマスクのおじさん。
あの方は新宿界隈はねいるもんね。
いや、あのいや自転車で移動してるもんだと思ってましたけど、電車にも乗るんだなって。
自転車どこに止めたんだろうね。
うん、まあさすがにもう何十年も新聞配達してますからね、撤去はされないでしょうけどね、うん、どこに置こうが、
うんうん、あの人のだって一発で分かるだろうからね。
ね、
う
ん、あの人は立候補しないんですかね。
いや、一位新聞配達員なんでしょう。
はい、
全うするんでしょうそれは、
うん、
そして毎日ニュースを届けるんですよ。
お便りを読んでもいいでしょうか。
どうぞ。
レインボーパパ、30代男性の方ですね、
はい、
会長、今兄さん、トウモロ。
トウモロ、
これなんかなんか声優のラジオっぽいですよね。
声優のラジオ、どういうこと。
挨拶をね、そのラジオ番組特有の挨拶を決めて、
あ、
お便りで、
はいはい、
なんとかっつってなんとかって返すのが声優のラジオっぽいなって、
うん、今ふと思ったの。
そう、文化放送とかでやってるような、まあ僕は聞いたことはないんですけど、
多分そのようなもんだと思って、
うん、まあ、ふと思ったつか前から思ってたんで、
ええ、
アーカイブ聞き直してもらったら分かるんですけど、
はい、
僕一回もトウモロって返してませんから。
嫌なの。
え、
嫌なの。
だ、声優好きだと思われるじゃないですか。
あ、吉田が。
そう
で、自分もそういうことを真似てるんだろうこいつはって思われるのが尺だってこと。
そうそうそうそう、
誰もそんなこと思ってないよ。吉田だけだよそういうこと思って
ん
の。
いや、みんな思ってますよ。
誰も思ってない。
だってそれが恥ずかしいってみんな思ってますよ今兄さん。
あ、俺が言うことが。
そう、
あ、俺恥ずかしいと思われてるのみんな。
僕は横で聞いててもう赤面してますからね。
そっか、まあでもやっぱさ、挨拶してくれてるからちゃんと返さないとダメだよそれは。
いつからこのトウモロって挨拶ができたんでしたっけ。
フルトテルマ君とか考えてくれたんじゃないんだっけ、うん、
以前イネッセについてのお便りを読んでもらったレインボーパパと申します。お便りが来ないとのことなので重い腰を上げキーボードを叩いております。
すいません。
覚えてらっしゃれるから 分かりませんが、あれからケーブルが抜き取られるようなことは起きていませんが、娘は相変わらず、パパの部屋にイネッセがいるよなどとザレ言を言う毎日です。これはあれですね、娘さんがイネッセイネッセって、
うん、はいはい、
あのインビジブルフレンドみたいな感じでいるっていう、まだそれが妖精さんみたいなものだったらいいんですけどね、てんてんてんっていう話ですよね、
うんうんうん、
さて会長と今にさんの悪口ということなのですが、まあ会長の屈折した性格に対して今更書いたところでしょうがないので、今回は今にさんについて書いてみたいと思います。あ、いいじゃないですか。僕が今にさんもあれあれおかしなところがあるなと思ったのは、
は
あ、第68回僕は夏休まなくもないの回でガンダムの話題になった時のことでした、
ええ、
今にさんがお便りを読み上げる際、ゼータガンダムのゼータを Z と読み、会長がそれゼータと訂正し読み直した後、 V ガンダムの名前が出た際、今にさんはじゃあこれ V ガンダムじゃねえかよ、 V ガンダムじゃねえかよととんでもない難癖をつけていたのをなぜか今でも鮮明に覚えています。いつも温和で冷静だという印象を持っていた今にさんが、
うん、
こんなモンスタークレーマーでも言わないこんなモンスタークレーマーでも言わないであろうイチャモンをつけるとはと、この時ばかりは今にさんという男の奥に潜む底知れぬ闇の暗さに戦慄を覚えましたと、まあいろいろ書きましたが、会長と今にさんのギスギスしつつも息の合ったトークを楽しみにしておりますので、これからも更新楽しみにしております。
ありがとうございます。まあ、感触持ちなんですよ僕。
V ガンダムが B ガンダムだと。
B ガンダムだと。
うん。言いたいですね。
はい。
まあ、でもそれはともかく、やっぱりゼータガンダムを Z ガンダムっていうのは、あなたの世代でちょっとありえなくないですか？
ゼータ見てたんだけどね。
うん。なんで Z ガンダムって言ったんですか？
なんか酔っ払ってたんじゃない？その時。
桃色クローバー Z 的なことですよね。
うん。うん、でも、まあ、ちょっと難癖ですね、確かに。
まあこうやってね、日が経った後に、他の人から指摘されると客観視できますよね。
しかも、それであれば、Z じゃなくて、Z ガンダムって言えよな。
あ、そうですね。
ね。
うん、
何言ってんだ、俺は、
うん。
バカ。すいません
でした。しかも、ゼータってあれ、ギリシャ語読み、あ、ギリシャ文字は違うか。なんか、他の英語じゃない読み方ってことでしょ？
そういうこと？アルファとか、ベータとか。
まあ、それはそもそも、あの、アルファベットじゃなくなっちゃうんだけど。
ええ。
だから、そしたら多分 V は、ベータとかそういう読みになるんじゃないですか。
ベータ。
うん。まあ、例えばね。
うん。
で、
うん、
何にもわかんないで言ってるんで、
はい、
適当ですけど。
まあ、ゼータガンダムだからいいですよ、
それね。いちご屋さん。
お。
30代男性の方。
はい。
30代男性が多いですね。
なんで文句なの？
吉田会長 G、今に名誉副会長 G、こんにちは。
すいません。
前回 G ガンダムを語ってくれとメールしたいちご屋です。語ってもらえなかったのは残念ですが、そんなことはどうでもいいんです。
はい。
今回メールしたのは、ムシマーゼルギリコさんの調教のもとに撮られた、セミを食べた少年実写版の動画を見たからです。
あれ？ YouTube？ はい。
吉田会長 G がかなり気持ち悪く、アイソさんがいい感じの悪ガキになっていましたね。ところで、あの映像の中で吉田会長 G は本当にセミを食べたのですか？もしそうなら、初めて食べた感想を聞かせてください。よろしくお願いします。ちなみに吉田会長と今に怒り役についている G は、G ガンダム語ってくんねえのかよ、がっかりだなの G、Death。
GG じゃないのじゃ。
ではまた気が向いたらメールします。
G ガンダム語ってくれないのかよ、がっかりだ、ね、うん、GGG だね、
GCG でしょ、
え、 G ガンダムだから GG でしょ、がっかりの G でしょ、
そこか、そんな取り方してもいいんだったら別に CTK とかでもできますよ。
わかりましたよ、
はい。
でセミ食ったの、あの時。
もちろん食いましたよ。ていうか、まあ初めて食べたウニって別に初めてじゃなかったと思いますし、
で、まあ、それはいいけど、どうだったの、はい、どうなの、
あ、味、うん、何が、
この間話してた通りだった。
この間なんか話したっけ、
どっち食べたの、油ゼミ、
油ゼミなのかわかんない。あの、聞かなかった、特に。
オッケー。
はい。
美味しかったですか、
まあ、ヨーグルトを口に含んで、
はい、
で、セミを3噛みぐらいして、
うん、
ゲーって吐いたんで。
ああ、そっかそっか。吐くシーンだったもんね。
まあ、それは僕は映像作品出るときは必ず吐くっていう。
確かにそうだ。
のがありますから。
確かにそうだね。なんで
まあ、突撃隣の異空間でもそうだし、
よく吐くしね、
白目もそうだし、まあ、今回のセミを食べた少年実写版でも、別に、吉田さんはいつも吐いてるから今回も吐いてくださいねとかそういうことじゃないんですよ。
吐き芸。
なんの、だからそういう吐き芸があるから吐いてくださいねみたいな、だそのね、ワイルドだろうみたいな、絶対やってくださいよみたいな。
熊ぐす。
ん？熊ぐす？うん。井上さんは話をスムーズに行かせたくない
から。ごめんごめん、どうぞ。
どういうこと？吐くからってこと？
あ、そうそう。
うん、これ、こういう全く面白くもない小さいブレーキをかけてどうするんですか。
効果音と思ってください、うん、先に進んでください。
で、多分リスナーもすごい聞きづらいと思うんですけど、
はい、
まあ、そういう吐き芸があるからやってくださいよってことじゃなくて、うん、一切関係なくたまたま吐く役をキャスティングするんですよ、みんな。
ええ、
うん、これどういうことなのかなと、
うん、なんででしょうね、うん、
っていうことでやったんで、
うん、
特に味とかも分かんなかったです。ヨーグルトの味に隠されてましたから。
まあ、撮影した時はね、
うん、でちゃんと食べたわけじゃないですから。
撮影終わった後、じゃあせっかくだからってみんなで食べなかったな、待ったやつとか。虫マゼルさんがやっぱ全部食べちゃったの。それも
冷蔵庫に保管してあるやつですから、
うん、
それを取ってきただけなんで。
あ、そっかそっか、はい、でも多分味、吉田のコメントでちゃんともう一回聞きたいっていうコツだと思いますけどね、お便りの内容としては。多分
味よ、
味、味どうだった、どうだったって。
味は成虫なんで普通に脂っぽい感じで、でシャリシャリしてる感じ。特に、
うん、
まあ、正直なことを言うと美味しくもなく、まずくもなく、で虫食いに関する絶対言っちゃいけない言葉を言いますけど、
はい、
あ、これだったらエビ食ってる方がいいな
あ
っていうことを僕は、ね、よく空気を読まずに言うので、割と嫌われてると思いますよ
虫もハゼルさんたちに。
うん、
うん、また多分別途愛想さんとかとレビューとか何か話するかもですけど、この間僕もあれ虫食いフェスティバル行かせてもらいましたけど、
はい、
まあ吉田が言ってる意味は分かるけど
井上さんも虫を食ったことですよね。
屋台にいっぱいありましたから
ね。何を食いましたか。
いろいろ食いましたけど、バッターフリーズドライしたやつとか、蚕の佃煮とか、あとはなんだっけ、バッタ茶、バッタの糞を、
うん、
まあ、お茶にしたやつとか。
まあ、糞といっても草しか食ってないでしょうから、うん、まあね、草を発酵させたようなものと考えればいいんでしょうね。
ええ、ええ、そうです。あと蚕の押し寿司みたいなやつ、
あったっけ、上にちょこんでのってやつね、うん、おにぎりの上に。
あとはね、アリのジャム、
はい、
うん、でアリのジャムはものすごく美味しかったね、
うん、
あとは
俺食べてないんだけど、味としてはどんな感じだったんですか。
なんかいちごジャムみたいな感じだった。
じゃあいちごジャム食べればいいんじゃないですか
まあそうなんだけどさ、
うん、
レア感がやっぱいいんじゃないですか。
なんかレアってどっち、生ってこと、それともめったにないってこと。
虫食ってるわーみたいな、
ね、や
った
らどっち、
生か後者、後者、
後者、
後者、後者。でバッタ茶はとっても美味しかったですよ、香ばしいの。
今井さんは今ね、酒飲めないですから、お茶ばっか飲んでましたけど、
ね、はい、肝臓に良さそうなものばっか飲んでましたね、
うん、
ね、お茶も美味しかったし、あと蚕の佃煮も美味しかったです。あれね、僕、うん、焼酎が飲みたくなった、めっちゃくちゃ。
あ、どんな味なんですか。お酒のつまみになりそうな味って、
はい、
どんな感じなの。
鶏のそぼろ、
はい、
をもっと歯ごたえなくした感じのものが固まったスポンジみたいな感じ。
お
ー、で細細細って口の中でほどけて、
うん、
で味がしっかりついて、まあ、あれはね、料理した方がとっても上手だったんだと思うんですけど。
何味。
鰹節の出汁と醤油とっていう、うん、まあ、本当和風のそういう煮しめたような味でしたけど、
うん、
いや、とっても美味しかったですね。
じゃあ鶏のそぼろを鰹節と醤油で煮しめたものを食ってりゃいいんじゃないまあやめよういや、そんなことは一切思ってないついつい意地悪を言いたくなってしまうんですよ、
はいはい、
また虫マーゼルさんに責められた、
責められた、
ね、一心で。そうです
ね、ええ、 あの、まあいいや、それは、ね。
はい、はい、
うん。そんな感じでしたけどね。
はい、はい。まあ、アイソさんと僕はがっつり参加したので、
ええ、
まあ、アイソさんがゲストの会にでもお話をしたいとは思うんですけれども、ね、はい、